今日のこの時間は葉山町の山梨町長を迎えしてお話を伺っております。さあ先ほどですね、葉山町役場食堂、葉山フォレストカフェについてご紹介したんですけども、はい、こちらお弁当のは日替わり弁当ということなんですよね。はい、なんかオンラインの事前予約とか決済も可能というわけなんですけども、はい、うん、なんかこちらの、フォレストカフェについて何かありますか他に。
はい、はい、うん、僕自身もですねすごく今毎日見えるんですけど、うん、はい、テーブルのガラステーブルに使われている木がですね、うん、
はい、
いろんな木が使われていまして、
はい、
でそこにですね例えばこうこれは杉の木だよって言うと杉の葉っぱが入ってて、
うん、
ヒノキだよって言うとヒノキの葉っぱが入ってて、はい、私たち森の緑って見る人多いと思うんですけど、うん、何の木かって問われると、
はい、
んっていう瞬間をですね、うんうんうん、はい、そこでこう解消してくれる森の学びにもなっていて、はい、まあ、ただどなたかが食べてるとですね、うん、見れなくて行くたびにあの木なんだろうなんて思いながら見てるんですけど、
はいはい、
すごく森に包まれながら森の勉強ができるのいいなってすごく思ってます、
うん、あ、そうなんですね、はい、なんかねテイクアウトもできるというね、
そうですね、
そういった葉山フォレストカフェなんですけどね、はい、ぜひね一度いらしてみてはいかがでしょうか。さて先月逗子市長が葉山町の生ごみ処理施設を見学したという話されていました。
来ていただきました、ね、はい、
で逗子市も11月から生ごみの分別収集資源化を始めるということです、
はい、
でこれは葉山町のクリーンセンターに共同で生ごみを搬入するということなんですね、
はい、
で逗子市もその11月からスタートすることについていろいろね説明会とか市民の方も、そういったことに参加されているんですけども、一体どんなふうに、ね、分別したらいいのかって多分市民の方でも
そうですよね、
こう不安に持っている方いらっしゃるかと思うんですけども、
はい、
はい、葉山町はすごいうまくいってるということで、
はい、ただ葉山の場合は個別収集で一軒一軒、
はい、
例えばクリーンセンターの職員さんがですね、
うん、
これ間違ってますよとか、
はい、
シールを貼ったりしてある意味こう案内指導をする機会があるんですけども、逗子市さんは皆さんまとめて収集されますので、そういう意味ではなかなか難しい方にとっては、うん、ご理解が進まないのが、
はい、
本当に市役所の皆さんも大変だなと思う、うん、皆さんもご理解を大変だなというふうにはすごく思っております、うん、
はい、広報葉山の、こちら8月号では特集あなたの生ごみ分別が街を豊かにしていますということで、はい、間違いやすい生ごみ分別の例というのが、はい、あったりするんですけども、
はい
はい、ここで特に何かありますか。
そうですね、
はい、
生ごみだから、うん、生の自然物だったらいいんだろうって言ってですね入れやすいのが例えばお花とかですね、
はいはい、
生け花したお花とか、うん、あとこの時期例えばトウモロコシとかですねタケノコとか食べた時に皮がいっぱい出るじゃないですか、うん、で確かに、溶けなくはないんですけども、
はい、
繊維質が強かったりお花もそうですね茎が硬かったりしてですね、
はい、
うん、これが実は分別の機械に絡んでしまうんですね、
うん、
なので、他の化学物油とかの楊枝竹とかアルミとかありますけど同じようにそれも NG としてですね、入れさせてもらっていますので、
はい、
あと新聞紙なんかも、
うん、
溶けるんでしょうというふうに思われがちなんですけど絡んでしまうので、
うん、
ちょっとこう大きい生ゴミだなと思うものに関しては燃えるゴミの方に出していただいたり、まあ、自家処理をしていただけたらいいなと思います。
はい、で今おっしゃられたように、性質の多い皮、
はい、
ね、なんかこうトウモロコシの皮とかね、それとあとはお花ですね、
はい、
それからあと紙類ですね、
はい、
あと固めた油、
はい、
これも燃やすゴミの方になる、
そうなんです、
ということなんですよね、はいはい、ですので生ゴミというのはいわゆる生ゴミというのは、調理くずとか、はい、あと食べ残しとかね、そういったものなんですね、
はい
はい、あとその特例としてドリップパック、
そうなんです、
これは、
はいはい、ドリップパック、ティーバッグ、あと水切りネットとかですね、
はいはい、
この辺は溶けないんですけども、
はいはい、
分別の際に弾き出してしまうので、うん、まあ、逆に言うと小さいからゆえにですね、
はい、
この紙類系は取り除きますので、
うん、はい、
これ頑張って職員さんやりますので、
はい
はい、大丈夫ですよというふうにお伝えをしています。
はい、それからの葉山町の方では、生ごみ堆肥葉山エシカル堆肥を配布しているということなんですが、
はい、
そちらについてちょっと教えていただけますか。
はい、はい、実は現状ではですね、生ごみの堆肥が分別がいいおかげで堆肥がなかなかできないという状況にありまして、うん、
はい、
相変わらず堆肥の量少ないんですけども、でも少しずつ、今南郷公園に、
うん、
出すようにしております、
うん、
クリセンターでも配布を開始してはいるんですけども、
うん、
まずは葉山の方向けに配布をしております ますので、はい、図書の皆さんにもですね、入れていただけたら配布できるように今後準備を整えていこうと思っています、
はい、ということですので、この生分別で本当に効果が出ているのということで、大変大きな効果が出ていると、
はい、
ね、
まさに皆さんが食べたものがですね、堆肥として帰って、それが家庭菜園等で使っていただければ、循環型社会が本当に葉山と図書の中で回り始めますので、ぜひ皆さん、分別のご協力とですね、あとこの際家庭菜園など頑張っていただいて、はい、いろんな野菜育てていただけたらいい地域だな、なんかというふうにも思っています、
はい、さあこれからの時期、まだまだね、豪雨や台風に気をつけていただければと思うんですけども、はい、お聞きの湘南ビーチ FM でもいろいろね、情報はすぐに発信させていただきますけれども、
はい、
はい、
はい、町の方でも、台風関連は、台風は唯一事前に準備ができる、
はい、
はい、災害ですので、十分天気予報等はご覧いただきたいのと、町も随時情報を出しております。ホームページや LINE でも確認ができますし、はい、私もですね、SNS 等では、
はい、
災害対策本部が立ち上がればですね、立ち上がらなくても警戒情報を皆さんにお知らせするようにしていますので、ぜひお互いに情報を取り合いながらですね、安全を確保していただきたいなと思います、
うん、はい、新しい防災気象情報というのがね、まあ、はい、5月末からスタートしておりまして、はい、まあ、これも割と分かりやすいというか、すぐにね、
はい、数字ですぐ出すようにはしておりますので、はい、それによって皆さんの判断もしやすくなっているかなというふうには思うんですが、うん、
はい、
やはり町のことに関しましては、町役場の情報がですね、うん、私は一番分かりやすく、
はい、
避難所だと思うので同時に発信していますので、うん、ぜひ町の情報はベースとしてお持ちいただきたいなと思っております、
うんうん、はい、それから LINE の葉山町公式アカウントから、防災情報が見られます。で、災害が起きたときに、停電、断水情報や最寄りの避難所などを確認できるほか、もしもに備えた防災マップや防災特を見ることができます。本当にもしもの、ね、何を用意したらいいのかということもこれで分かる、
そうですね、
ということなんですよね、
はい、
はい、そして、まあ、この夏は、ね、熱中症アラートも、ね、何回も
出て
きましたけれども、
ね、
はい、町長は暑い夏は、はい、いかがだったでしょうか。
僕ね、暑さ本当だなんです、
はい、
冬の寒さ強いんですけど、すぐに頭痛くなっちゃう、
はい、
たちで、
はい、
マイボトルは欠かせませんし、うん、そういう意味では屋外の活動を控えようというのは、うん、町の職員さんも大変恐縮なんですけども、休憩時間取らせてもらったりとかですね、はい、最近ではサングラスをすることで目の保護などもさせていただいていまして、はい、ね、夏の暑さ対策は本当に待ったなしだということはいつもいつも気にして、うん、またまたこれからも続きますからね、
はい、
はい
はいはい、じゃあ最後に、じゃあリスナーの皆様に何か一言メッセージをお願いします。
はい、これから9月防災の日でもありますし、また台風もまだまだ来る時期にあります、ご記憶にあるか、2019年に来た台風15号19号、葉山が近年では最も大きな被害を受けた台風でしたけれども、9月と10月に来ていますので、本当に皆さん今の台風大きくなっています、威力もとても強くなっていますので、十分注意をしていただいてですね、もしもの時の備えをぜひ家庭内、はい、での情報共有などもですね、欠かさずよろしくお願いしたいと思います、
うん、はい、今回は葉山町の山梨町長を迎えしてお話しいただきました。次回町長には11月28日にご出演の予定です。町長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、来月のオンエアは9月26日逗子市葉山町選出の近藤県議会議員を迎えしてお送りします。お楽しみに。この時間の聞き手は森川泉でした。